創造者なる神様はそのご自身の働きに私たちを招かれます。神様は私たちを招いていらっしゃいます。神様の大きな仕事に私たちは招かれています。それはまるで父親が幼い息子を自分の大工仕事に参加させるようです。もちろん父親にとっては一人でやった方が早くて仕上がりがきれいです。しかし時間がかかってもできたものが多少不格好でも父親は自分の仕事に息子を参加させます。なぜならその一緒に事柄に取り組む中で息子との会話が生まれるからです。そこで息子の手を取って教えることができるからです。また自分が息子に教えたことを息子がするのを見守る特権に預かれるからです。そうしてようやく完成した椅子とか戸棚を見て二人で喜びを分かち合うためにしばしば父親は一人でやった方が早くて綺麗な仕事に息子を参加させます。神様は世界の始まりからご自身の仕事に人間を参加させてきました。神様は初めの人アダムに世界をいたわりなさい、世界を適切に管理しなさいと仕事を与えました。ノアには箱舟を作りなさい、アブラハムにはあなたから神の民を起こすと言いました。モーセにはエジプトからご自身の民を救い出す仕事を託されます。神様が人を招かれるご自身の仕事、それは父親が息子を参加させるようなものでありますが、けれどそれは決して趣味の日曜大工のような気軽なものではありません。世界の命運を握るようなことに私たちを招かれています。創造者なる神様がお一人でご自身でなさった方が全てうまくいくのではないかと私たちは思います。私自身の生活がそうだし、これまでの歴史を見ても神様が全てうまく運ぼうとしているのをいつもぶち壊すのは人間だからです。だったらもう私を招かないでくださいと言いたくなります。あなたがお一人でやった方がきっとうまく運ぶに違いない。しかし神様はこの世界を始められた時、人間を作った時に私たちをご自身の働きのパートナーとして作られました。創造の物語の中で人間だけに神の形という光栄が与えられています。人間だけが他の動物と違って神の形に形作ろうと言われて作られました。他の作られたものとは違うんです。人間は特別な存在です。神と共に働く特権が与えられています。人間というのは神様から共に生きようと招かれている存在として創造されました。仕事がうまくいくかどうか、早くできるかどうか、美しく仕上がるかどうかは考えられていません。どうして神様は私たちをそのご自身の働きに招かれているんだろうかという質問に対しては、神様がそうお作りになったから、神がそう願われたからとしか言いようがありません。さて、今朝はルカによる福音書の受胎告知と呼ばれる箇所を開きました。ここでも神様は一人の少女をご自身の働きに招いておられます。受胎告知っていうのは、乙女マリアのもとに天使が訪れて、 処女である彼女が聖霊によって受胎する、身ごもる。それを天使が告知しに来た。ヨーロッパの聖画の中でもこのテーマを何度も取り扱って、たくさんの画家が作品を残している、天使が、大体あの聖画を見ると右に天使がいて左にマリアがいる図が多いですが、有名な箇所です。受胎告知の場面です。1章の26節。ところでその6ヶ月目に御使いガブリエルが神から使わされてガリラヤのナザレという町の一人の処女のところに来た。この処女はダビデの家系のヨセフという人の言い名付けで名をマリアと言った。当時のガリラヤという地域は貧しい地域です。商業的な地域ではありません。なんとか生計を立てているのは、小作農としての農業や、湖に出て行って魚を取ってきてなんとか生活を立てるというような、そのガリラヤ地域のナザレという町を御使いガブリエルが訪れます。御使いガブリエルっていうのは、ルカの福音書の1章の19節で自己紹介をしているように神の御前に立つ御使いです。神に仕える御使い、天使にもいろいろな役割があるようですが、ガブリエルの役割はメッセンジャーでした。このガブリエルというのは旧約聖書にも出てきますが、預言者ダニエルの元を訪ねたのもガブリエルです。そしてこのマリアの元を訪れる前にザカリアの元に訪れたのもガブリエルです。ガブリエルは神の御前にいつもいて、神様が地上のあの人間にこのことを伝えてほしいというメッセージを受け取って伝令者としてそれらの人のもとへと使わされていきます。そのメッセンジャーガブリエルがマリアのもとを訪れました。ここでマリアはこの処女はガブリエルが訪ねたこの処女はその名をマリアと言ったと紹介されていません。マリアを紹介する言葉はこう書いてあります。ダビデの家系のヨセフという人の言い名付けで名をマリアと言った。救い主はダビデの家系から生まれるという予言の成就を表すためにダビデの家系という紹介が入っていることはわかります。しかしその後に、注意したいのはヨセフという人の言い名付けマリアという紹介のされ方です。つまりマリアには自分を証明できるものを自分では持っていなかった。小さな町の一人の少女でした。世間が全く注目していない。ナザレのマリアと聞いてもどのマリアというわからない。ヨセフという人の言い名付けのマリアと聞いて、あそこのマリアか、世間の人がやっと認めることができるような小さな存在でした。マリアは自立した存在じゃなかったんです。社会との接点はヨセフを通してでした。ヨセフさんがいてやっとこう社会的には存在するような存在でした。自分一人では社会に認められないような少女のもとを御使いガブリエルは訪れます。そして驚くべきことを告げます。処女でありながら男の子を宿す。その男の子は救い主になる。当時、女性が結婚する年齢はものすごく若いです。13歳か14歳です。中学校1年生か2年生の女の子のところに御使いが来て驚くことを告げるんです。中学校1年生の女の子を神様はご自身の大きな仕事に招かれているんです。とてつもなく大きな仕事に。 人類の救済に関わる出来事に招いています。全く無力で無名の自分で自分を証明するものを持たないような小さな存在を神様は招かれています。マリアは後に神の母と呼ばれます。その通りです。神であるイエス・キリストを産みますから。しかしこのガブリエルの訪問に対してマリアはひどく戸惑って考え込んでしまいます。それはガブリエルの言葉が理解できなかったからです。一章の28節、御使いは入ってくるとマリアに言った。おめでとう、恵まれた方、主があなたと共におられます。しかしマリアはこの言葉にひどく戸惑って、これは一体何の挨拶かと考え込んだ。ガブリエルが言ってることは難しいことではありません。ただおめでとう、恵まれた方、主があなたと共におられますと言っただけです。しかしマリアは戸惑います。おめでとう、何がおめでとうなの？私たちもそうですね、今朝私たち初めて会った時、おはようございますって言いましたけど、おめでとうございますと言われたら、えって戸惑いますね、考え込みますね。1年に1回か2回そういうことありますよね。自分では覚えてない記念日を相手の人が覚えていて、おめでとうって言われて、あ、しばらく考えて、あ、そうだ、結婚記念日だったとか言って、そういうことがあります。マリアもおめでとうと祝福された。でもな、その根拠がわからないために戸惑います。そして考え込みます。探すんです。私におめでとうのこの何かがあるのかな。考え込むマリアを見たガブリエルは、なぜあなたはおめでとうなのか説明します。恵まれた方、その恵みの中身を説明します。30節から。考え込むマリアに対して、すると御使いが言った。怖がることはないマリア、あなたは神から恵みを受けたのです。ご覧なさい、あなたは身ごもって男の子を産みます。名をイエスとつけなさい。その子は優れたものとなり、意図高き方の子と呼ばれます。また神である主は彼にその父ダビデの王位をお与えになります。彼は常しえにヤコブの家を治め、その国は終わることがありません。あなたは救い主を産む母となる光栄に預かったのだ。それがあなたに与えられた恵みだ。しかしこの恵みの根拠、おめでとうの中身を説明されても、マリアはそれが恵みだとか光栄だとかそういうふうには思わずに、一つのことに引っかかってガブリエルにこう言います。34節、どうしてそのようなことになり得ましょう、私はまだ男の人を知りませんのに。マリアは御使いの言葉を否定したんです。そんなこと起こるはずがありません。もちろんマリアのこの否定はもっともなことです。ありえないことをガブリエルが言いましたから。神からの恵みをあなたは受けたから、おめでとうと祝福します。しかしそれをそのまま受け取りません。そこでガブリエルはその中身を説明します。しかしマリアはそんなことは起こるはずがないと否定します。そんなマリアに対してガブリエルは語りかけ続けます。35節、御使いは答えて言った。聖霊があなたの上に臨み、意図高き方の力があなたを覆います。それゆえ生まれるものは聖なるもの、神の子と呼ばれます。ご覧なさい、あなたの親類のエリザベツもあの年になって男の子を宿しています。不妊の女と言われていた人なのに、今はもう6ヶ月です。神にとって不可能なことは一つもありません。ガブリエルはまずそれがどのようにして起こるか、それは神の霊、聖霊によって起こる。そして その実例をマリアに教えてあげます。それはマリアの親戚のエリサベツという女性も神の力によって子供を身ごもっていることでした。子供が産めない人と思われてたエリサベツ、もう随分年を取った女性なのに今子供を宿しているだろうと、ガブリエルは実例を一つ挙げます。そして神にとって不可能なことは一つもない。これに対してマリアはこう答えます。本当に私は主のはしためです。どうぞあなたのお言葉通りこの身になりますように。こうして御使いは彼女から去っていった。このマリアの応答、本当に私は主のはしためです、主に仕える貧しいものです、どうぞあなたのお言葉通りこの身になりますようにという言葉を聞いて、ガブリエルは自分の使命を果たし終えたと確認しました。神からのメッセージをマリアが受け取ったことを確認して天へと、神の御前へと帰ります。ここでマリアがこの本当に私は主のはしためです、どうぞあなたのお言葉通り好みになりますように、この言葉を告白したとき、マリアはきっとひざまずいてこれを言ったのであろうと、ひざまずいて身をかがめて告白したのだと思います。勇ましく立ち上がってですね、私はそれを信じますと言ったのではなくて、自分には不可能なことに思える、しかし神様がそうおっしゃれるならば、エリサベツに起こっている出来事を見たならば、それが私にも起こるのだったら、私は一人の人間に過ぎないが、もし神がそうおっしゃられるなら、私はこの身をあなたのお言葉の下へ置きますと、神の約束のもとに身を低くしてそれを受け取った。自分から立ち上がって掴んだ仕事というよりも、神が備えてくださった、神が置こうとしてくださっている仕事のもとに、ただ身を低くして受け取るために手を差し出した。本当に私は主のはしためです、どうぞあなたのお言葉通りこの身になりますように。私たちも神様の仕事に招かれています。全ての人が神様の仕事に招かれています。愛するという仕事に招かれています。その仕事はやりがいがあります。なぜなら愛というのはいつも広がっていくからです。いつも昨日までたどり着いたところからもう一歩前進させることへと神様が私たちを招くからです。自分のものを守り続けること、やってきたことを己の砦にすることと愛は相性が良くないです。むしろそこから常に出ていくように私たちは招かれ続けています。愛にはいつも新しい挑戦があります。自分を与えていくという行為には挑戦があります。これまでしたことのなかったことへ、これまで行ったところのなかったところへ私たちを招きます。マリアにとってもそうですよね。まあ、男の人を知りませんので、私が身ごもるんですか。神様、たとえ神様でもですね、私と共に臨時を愛そうと私たちを招いてくださるとき、私たちも戸惑います。おめでとう恵まれた方、あなたは私と共に人を愛することができると言われても戸惑います。考え込みます。愛することとは自分を広げることなのですか。私は今だって十分満足しています。実際 私たちは神様から招かれるときに戸惑いますし、考え込みます。私たちが考えている恵みと神様が与えようとなさる恵みは完全に一致しているとは言い切れません。おめでとう、恵まれた方。マリアは恵みを受け取ります。神の母となる恵みです。しかしその恵みの中には非常な苦痛も入っていました。それは自分の息子が軽視する、十字架で死ぬ姿を目撃するという痛みも含まれていました。それが恵みですか？マリアが本当に私は神の母となれたことを感謝したのは、本当にそこで休んじることができたのは復活されたイエス・キリストに出会った時だと思います。30年以上ですね。私たち恵みをどう捉えているか、昔話のエンディング、その後お姫様と王子様は幸せに長生きしました、めでたしめでたしというような平穏無事な世界とは少し違うことを神は言っておられるようです。恵まれた方と。神様の恵みの中には、神様と共にその苦しみをも受けることが含まれています。しかしそれが恵みです。神様が愛するために私たちに新しい挑戦を投げかけられるとき、私たちは戸惑い考え込みます。そんなことをしたら私はどうなるんだろうか、人にどう思われるんだろうか、あの人は私に何と言うんだろうか。神様からの招きに対して戸惑い考え込む私たちに、神様はその恵みの中身を、神と共にあることの幸いを語ってくれます。それは聖書を通して、それは日曜日ごとの説教を通して、それが人間としては幸いなのだと教えられます。頭は理解しますよね。そうかと。しかし生活の中で実際の行動を目の前にしたとき、私たちはこう言います。受けるよりも与える方が幸いだなんて、そんなことは不可能です。神様の言葉を私たちは否定します。しかしそんな私たちに神様は辛抱強く寄り添ってくださるんです。それはあなたの力によってなすんではない、聖霊の力によってなすのだと。そして神様の招きに対して恐れる、不可能だと思う私たちに実例を示してくれるんです。マリアにとってはエリサベツでした。不妊の女、もう高齢になった彼女、エリサベツにも子供ができた。とっても勇気づけたと思います、マリア。神が不可能を可能にした証、その印を見せてくれる。私たちにも言葉だけでは信じられない、勇気を持って踏み出せないものにとって目に見える実例を示してくれます。私たちが恐れるとき、神様は目に見えるものを持って勇気づけてくださる。私にとってのエリサベツはまず第一には、家族の中で一番初めに信仰を持った母親でした。コツコツと困っている人を助ける姿を、幼い時から見てきたんです。信仰に生きるとはこういうことなのだなと。冬になったらね、布団があの家にはないからとかで持って行ったりとかね、小学校から帰ってきたら知らない女の子が僕のお菓子を食べてるんですけど、誰かなと思って後で聞けばね、やっぱり困ってる、大変な家庭があってとか、ね、母親というエリサベツを神様は私にとって置いてくれました。また牧師の姿もそうでした。信仰の友の姿もそうでした。困難にあっても忍耐強く祈り続ける友の姿。また私にとってのエリザベスの一人は NHK で見たマザーテレサの笑顔でした。そうやって勇気づけられて、私たちはそれぞれに信仰の歩みをしてきました。そして今朝も私たちのもとにガブリエルは訪れるのです。 神の招きに、隣人を愛することに、あなたは今日神と共に出かけるか。その招きに対して私たちは慣れることができません。なぜならいつも新しい挑戦だからです。神様の招きに対して恐れ、戸惑い、考え込み、神様に質問し、時には神様の御言葉を否定します。そんな私たちを神様はいつも優しく導いてくださいます。不安ならば実例を見させてくださいます。私たちの信仰の弱さをご存知で、なんとかその招きを受け取れるように勇気づけてくださいます。そして私たちも神の招きに対して勇ましく立ち上がれるものではないかもしれません。分かりました、神様、あなたのためにこの身を捧げますと言い続けてみたいと願いますが、しかしおずおずとでもなんとかこう受け取ろうとして手を差し出すことができないようなものでもいいのです。神様がもし本当に私を隣人を愛することへと導いてくださっているならば、そこに新しい挑戦があっても、あなたが招いてくださっているならば、あなたのお言葉、あなたの招きのもとに私も身をかがめたいと願います。神の毎朝、毎日の招き、今日も私と共にあなたのそばにいる人を愛そうという招きに対して、私たちもマリアのように告白します。本当に私は主のはしためです。どうぞあなたのお言葉通り好みになりますように。一言祈りを捧げます。私たちの父なる神様、あなたの招きに対して恐れ、戸惑い、考え込み、質問し、あなたとあなたの言葉を否定するような私たちに、あくまで寄り添ってくださるあなたの姿を、受胎告知の物語からもう一度確認しました。恐れるものです。勇気づけてください。私たちに分かるようにあなたの技の印、実例を見させてください。そうして毎朝ごとに告白させてください。私は主のはしためです。どうぞあなたのお言葉通り好みになりますようにと。そうしてあなたと共に生きることの幸いをますます深めるお互いへとお導きくださるように、私たちそれぞれの生き方がお互いにとって神の技の実例としてお互いを勇気づけていきますようにお導きください。イエス・キリストの御名によって祈ります。アーメン。